まあ例によって昨日のアップルのイベントの話をしますかね。
はい
はい。
とりあえずなんか全体的に何かあります？
昨日のイベント、そうね、
まああんまりなかった
いやまあ最後 iMac は良かったけど、
あ、そうね、う
ん、なんか最近もうずっと同じフォーマットじゃない、
うん、
最近、なんかなんとなくこう流れは分かっちゃうというか、
そうね、
うん、
ティムが出て紙が出て、
そうそうそうそうそうそうそう寄せ見ていらんかった気がするけどな、ほとんど。
まあ最初のね、うん、パートに早速行くけど、
うん、
あの寄せ見てと iOS 8のアップデートはまあほとんど WWDC 見た人は全部知ってるからね。
まあね、
うん、普段だとあれ iPhone の発表会の時にやってたのかな、大体。
ソフトだから iPhone この間はだからさ、
そう、
時計もあったから
時間がなかったからできなかったので、
うん、そうそうそうそう、
今回にスライドしてきた、
ね、まあ、あと寄せ見て出てなかったし。
あ、そうだね。
だからあのコンティニュイティとかああいうやつがやっぱ中心だったんじゃないかな。
うん。
うん、
まあでもちょっと早回しで。
そうだよね。あんだけ早回しにするぐらいだったら内容を減らしてもよかった気もするけど。
なんかフェデリギすごい焦っていろんなソフトのアップデート紹介してたけど、
うん、
別にキーノートとかガレージバンドのアップデートとかいらないし。
まあな。
紹介する必要ないんじゃとか思ったけどね。
まあ。でもあれじゃない、だこう WWDC をねみんな見てるわけでもないし、
うんうん、
まああれ特にデベロッパーカンファレンスだからさ、
まあね、
まあ一応で寄せ見て、まあね昨日リリースだから、まあさすがに紹介しないってわけにはいかないんだろうけどな、
うん、
うん、難しいよね。もう見ちゃった人にとってはただのねおさらいだから。
そうそう、うん、あれだから最初の30分を見逃した人が一番良かったんじゃないかって感じはある。
ヨセミテと iOS8 か、
うん、
まあネタ自体はそんなに新しいのなかったけど、どうだろうね。
まあ、あれだよ、 Apple Pay だよ。だから、
うん、これは月曜日からローンチアメリカだと、うん、
ね、
てかアメリカのみだけど、
うん、そうか、
なんで明後日からだね。あし明後日か、うん、
来週明けから、
うん、うん、
というか 8.1 にアップデートしなきゃいけないんだよね、このためにとりあえず。
そうだね、
うん、うん、で 8.1 が出るのが月曜日ってことなんだよね。
月曜日じゃないかな、うん、
うん、
そうか、アップデートし、まあそっか、でもこれって iOS、 あ違う、 iPhone6 だけだよね。6と6プラスだけだよね。
そうのはず。
Apple Pay 使えるのね、
うんうん、5とかはあの Apple Watch とペアリングして使えるようになるって
話
だから。
ああそうか、
うん、
NFC がないってこと。
そうだね、
うん、
うん、ああそうかそうか。まあじゃあ iPad もないってことでね。
iPad はまあ後で出てくるけど、
うん、
iPad を持って店で買い物するのやばいから
ないよさすがにそれは。
あの
まあそうか、
iOS 8.1 とかなんとか 10.1 が出るのって久しぶりかな。
いやそんなことないよ。
7もそうだった
っけ。7.1 はね、カープレイがあってすごいね、3ヶ月ぐらい後に出たんだけどね、
うん、
うん、7.0 がね、だから 7.0.6 とかまで確かあった気がするなで 7.1 が1月だか2月だかカープレイで出て、うん、うん、
なんか結局さ iOS8 のアップデートが7とかに比べるとだいぶこう滞ってるっていう話があるじゃん、
うん、うん、
でまあ一つにはその7から8にアップデートするときに OS の空き領域が5ギガ必要っていうのがあって、
うんうん、
特に16ギガバイトのモデルを持ってる人だと5ギガの空きを作るのが大変なので、
うん、まあ難しいね、
うん、それで、うん、あの進んでないんじゃないかっていう話があるよね、
うん
うんうん、まあ、あと初っ端にバグってなんとなくこう規制を削いだ感じあるよね、
うん、うん、
8.0.1 が、
うん、でもあれさ言っても1週間後とかもうちょっと後だった気がするけどな。
まあそうか、まあでもそれ見てこう、うん、 なんだろう、アップデートする
あれかな、
モチベーションが下がったとかさ。
まあそれはかなりありえるかも。あとはそのやっぱ7から8は結構大きいアップデートだったし、それでなんかまあ未だに8あんま気に入ってないとかいう人ももしかしたらいるのかもしれないけど、なんか
どうだろうな。まあでもちょっと前まではね OTA さえできなかったからね、それでもアダプションレートは高かったからさ、必ずしもなんか給料だけではないのかもしんないけどね。
そうね、まあ、あの7は見た目の変更が大きかったってのもあるだろうし、
まあでもあれかな、だから OTA ない頃はそれね繋がないとアップデートできないからしょうがなくやってたけど、OTA になってからまあもう繋ぐのはめんどくさいからやらないっていうのはあるかもね。
そう、結局今でも5ギガ必要、OTA では必要なんだけど、iOS、iTunes につないでやるときは1ギガぐらいで済むんだよね。
ね、1ギガってか給料いらないでしょ、iTunes だったら。いるの？
いや、ゼロってわけにはさすがにいかないんじゃないかな。
そうなん？でも、バックアップして書き直しちゃえばいいから、できるんじゃないのかな。
なんか、どっかの記事では、iTunes とつなぐんだったら1ギガあればできるっていう。
ああ、そうなんだ、それでも1ギガいるんだ。
ちょっとそこはあんまちょっと覚えてないんだけど、詳しく。
なんかこう、まあ、OTA の仕組みとかよくわかんないけど、この辺はね、なんか本当に必要なものだけダウンロードして、あとネットダウンロードでインストールみたいな、なんかそういうのを しないと。
そうだね。
まあ、それかもう、だから32とかを標準、まあ、てか32を標準にしたところでな、別にあればあっただけ使っていくだけだから。
まあそれはそうだよね。32ギガ持ってたらみんな31ギガとか使いまくるわけだから。
そう。だからまあやっぱちょっと仕組みを変えないといけない気はするけどな。容量の問題ももちろんあるけど。
でも、ダウンロードしながらっていうのはなかなかこうリスクがでかいというか。
確かにね。失敗した時とかね、いろいろあるからな。
その昔、あの OS10 がライオン出した時は、その、アップストアからアップデートするようになったんだけど、あの一応メディアでアップデートできるようにアップルストアに行くと、あの USB スティックでアップデートできるやつがあって
、ね、そんなこと言うと、まあ、ジーニアスに行けばアップデートしてくれるよちゃんと。
iOS
も、だからまあみんな知らないだけだと思うけど多分、
まあ近くにアップルストアない人も、まあね、アメリカは結構あるしね。
ああ、持ち込んでアップデートしてくれって言ったらアップデートしてくれるんだ。
してくれるはずだよ、ジーニアスに行けば。
おお、やったことないね。
まあやる必要ないから
ね。それはちょっとさすがにスケールしないよね、ちょっと。
そうね。
なんかもうベストバイとかみたいなとこにさ、あの刺したらアップデートできますみたいな気をつけ置いとけんじゃないの。
いいねそれ。まあでもあれかな、だから一方で。まあ、特にアメリカの場合は2年でみんな大体変えちゃうから、こう仮にどんなに悪くなっても、まあ、今すでにもう 50% あるからさ、こうね、2年後にはだから iOS 9が出る頃には7がなくなるぐらいの勢いでみんな結局アップデートするから、まああんまりそれはどうなんだろうな。
まあそういうサイクルでは切り替わっていくかもしれないけど、あのうちの家族とか見てると、まあなんだろうな、8は全然アップデートしなくてもいいやっていう感じは見て取れるのね。だからなんだろう、なんとなく新しいバージョンへの興味が薄れてきてる感がちょっとあるかな。
っていうかなんかね、その多分あれだよ、そのデベロッパー的にはこう魅力的な機能、なんかエクステンションとかさ、キーボードとかさ、いっぱいあるんだけど、ユーザーにはいまいち響かないのかもね。
そうね。
だまあそのまあ6はマップがあった、まあマップ結果的にはダメだったけど、マップがあったし、7はデザイン変わったし、
見た目変わったし、
そうそう、まあなんかそういうのでユーザー的にこれはこれがいいねっていうのがないのかな、もしかして。まあ結構あると思うんだけどな、キーボード
とか。メタルとかね。
メタルはチップマニアしか興味ないから。
それは違うね。
まあないかもな。キーボード僕も結局入れてないしな、カスタムキーボード。なんだかんだで、だそういう意味ではまあだからあの普通の人にこう訴求する目玉機能
が
ちょっと足りないのかもね。
まあでもそれって前からそうかなっていうのもあってさ、昔ポッドキャストでも話したけど、ね、 うちの奥さんとかこうソフトウェアアップデートがありますってアイコン出てんのにもう、
まあ、8消さないみ
たいな3ヶ月ぐらいずっとあのそれアップデートしないとか全然普通だからさ、
うん、確かにね、
うんうん、
まあだからあの Chrome みたいにさもう勝手にアップデートするしかないよもう
そうだね
そうね、
うん、
Windows みたいに強制リセットとかね、うん、そういうのね、
うん、そうそうだからもうウェブアプリとかそういうことじゃん要するにサーバーで勝手にアップデートしちゃうわけだからさユーザーがね、うん、好もうが好まないがまあそういう感じでこうやっていくしかないかな本当にアダプションレート上げたかったら
うん、
うん
うん、
まああの比較アンドロイドと比較するっていうさ、うん、なんかあのチャート出してたけどうんまああんまり面白くないっていうか、
うん、まあでもあれいつもやってるじゃん
いつもどっかで結局 Windows とか Android と比較したがるのはやめられないんだろうね
まあね
やんなくていいじゃんって思うんだけど
まあ確かに、
うん
うん、まああれ Android は Android でなんだろうな OS バージョンに依存しないコンポーネントってのがあって、
うん、
それは勝手に更新されていくんだよね、
う
ん、
そうそう、
うん、
Google Play サービスとかに代表されるやつだから
そうそうそう、うん、
だからあれと比較するんだったらその例えばサファリとかメールアプリとかが iOS アップデートしなくてもアップデートできるようにならないとフェアな比較じゃない
んだよね、うんまあ、本当は、うん、まあだからサードパーティーアプリはもう勝手にアップデートされてるわけだからさ、
うん
うん、メールとかサファリもアップデートしてほしいな確かにな、
ね、だって OS10 とかはさ iTunes とかあのサファリはどうだったかは、う
ん、サファリはする
するよね、
メールもしたかな
古いバージョンの OS10 でもいくつかまではサポートするよね
うん、うん、なんかね OS10 の場合はやろうと思えば多分全部できるんだけど、うん、めんどくさいから全部あの何一個一個のアップデートは重要なやつ以外はやらないみたいな感じの印象を受けるねちょっと分かんないけどね、
うん、まあ iTunes が特殊っていうのもあるかな
うん、うん、まあ iTunes と Safari はなんか多分システムコンポーネントも絡んでそうだからさ
うん
うん、
てか iTunes をアップデートしないとその新しいデバイスにシンクできないとかさ、
ね、
いろいろあるじゃん、
うん、そうね、うんうん、まあ確かにそうだなメールとかサファリだけアップデートされたら嬉しいかなうん、
うん、微妙
うん
まあ
そうね
関連してじゃあ寄せみての話ですけど、
うん
うん、
昨日出たのかな僕まだアップデートしてないんで
昨日出た、
うん、
昨日出た
アップデートしてみた、
うん、
2人ともしたんだよね
てかまあ僕はベータ1から使ってるからね、まあ、何も新しくないよもう、
うんうん、まあアップデートしてみて今のところ大丈夫かな動いてるっぽいね
動いてるまあ一応リリースだから
てか GM がなんかものすごいいっぱい出てた
うん GM3 回出たね
GM ってそれ1最後のじゃないのっていう
、うん、何直してたんだろう最後よく分かんないけど
まあ土壇場でいろいろあったんじゃないかな、
うん、
ショーストッパーがね、
うん、
このインストールするときにデフォルトファイルボールとオンになってるのがちょっとビビったけど
あそうなんだ、
うん、
へえ、
うん、これはディゼーブルにした方がいいんじゃないかな
そうなの
僕オンだよ
本当に、
うん、オンだよ
いやファイルボールと使ってるとなんだろうなこうハードが壊れた時に他から吸い出せないとか嫌じゃない、うん、
吸い出せないね、
うんうん、まあでもそれがポイント、
ね、まあそこがいいところなんだけど、
ね、それがポイントだから
いや僕も昔初期の頃はあれをやるとタイムマシンが遅くなるとかなんかいろいろ問題あったけど最近はあんまり、
うん、10.8 か 10.9 ぐらいからもうほとんどなんか変な話は聞かなくなったかな
うん
うん
じゃあイネーブルにしてみるかな
うんまあ僕はだからフリントのいろんなそのキーとかも入ってるからこうコンピューター盗まれると大変なんで、
うん、
ファイルボルトは全部オンですよ
お
うん、
なんか今日読んだ記事であのスポットライトに なんか適当に単語タイプするとあのサジェスチョンみたいなのが出てくるんだけど、
うんうん、
それがあの Bing のサービス使ってるらしいですよ
あそうなんだこれ
だからそうあのセキュリティを気にする人は、
うん、
とかプライバシーとか気にする人はあのその機能をオフにするべきだっていうウェブサイトが出てて、
う
まあ一応なんかね、同意しますかみたいなダイアログが出るらしいんだけど、見たそれ、俺ちょっとアップデートしてないからまだ分かんないんだけどさ、
僕はいつアップデートそれ出たのか分かんないから、
だいたい読まないからね。
そうそう。でも結構嫌じゃない、そのファイル内のファイルを検索しようと思ったらそれが全部 Bing に送られてるっていうのはちょっとあんまり気持ちよくないよね。
まあそうだな、クエリテキストが送られてるわけだよね。
うん、
うん、
ハードディスク内のファイルを検索 してると思ったら MS にデータが飛んでいったっていうのはちょっと嫌だから。
なるほどな。
fix-macos10.com っていうサイトになんか Python スクリプトがあって、
うん、
全部自動化してくれるっていうのが、
ああオフするんだ。
うん、
でもそうすると、
うん、
スポットライトでそのウェブ検索一緒にってのはできなくなるわけだ。
ああそうだろうね、確かに寄せ見てあのスポットライトでウェブ検索できるんだよね。
うん、できるね、うん、まあ使わんけど。
使わないよ、
使わんけど。
僕はあのシャーロックじゃないや、アルフレッドか、アルフレッドっていう、まあ、スポットライトの代替みたいなアプリで使ってて、まあ、それは Google と連携するんだけど、そのタイプをキーを押し終わった時にしか飛ばないんで Google に。
っていうかこれ単純にさ、設定に行ってスポットライトサジェッションはオフにしちゃえば Bing に飛ばなくなるんじゃない
かな、うん、多分それもそう、そういうのは全部自動化するんだと思うんだけど。
あるな、 Bing ウェブサーチとかあるわ。
うん、
うーん、そうか、なるほど、これオフにすればいいんだね。
うんうん、
お本当だ、確かに About あるわ、スポットライトサジェッション&プライバシーとかってあるね。
うん、
うん、なるほどね。
まあそういうの気にする人というかはやった方がいいかもね。
そんなに気にはしないけどな別に。
うん、
まあね、
うん、
まあでも僕アプリケーションしか検索しないから確かにこれ外した方が楽だな。
まあスポットライト自体あんま使ってないかな。
あそう、
あの IME のディゼーブルとキーがかぶってるよね、
うん、
デフォルトが。
ああ、うん、そうね、
そう、うん、
だからどっちかを変えた気がするな僕。
うんうん、コマンドスペースでしょ。
そうそう、
うん、
でコントロールスペースにしてるのかな僕は。
おお、
うん、
それ変えんのがめんどくさい。
コントロールエンターかな、うん、そうそう、あのアプリケーションローンチャーとして使ってるかな。
ああなるほど。
うん、
そう、最初前はそれをずっと使ってたけど、まあなんとなくアルフレッドがいいかもっていい。
あ、僕まあデフォルト中だからもう入れたくないんだよな。あんまり、
いや昔さ、あのクイックシルバーってやつがあって、
あったね、
うん、あれをすごく気に入って使ってたんだけど、あれ、
うん、
もうどんどん遅くなってくるから、
うん、
それが嫌でやっぱデフォルトだなとか思ってたんだけど、
うん、
アルフレッドはあんまり遅くならないんで。
あそう、
うん、
うん、
まあ意外と気に入って使ってるね。
うん、
あとまあそのクレイグ・フェデリギーは面白いんだけど、ちょっともう見たよっていうのもあってさ、
うん、
なんか親父ギャグとか、あのデモの時にあのコルバーツとか出てきて、うん、いや早く終わんないかなってずっと思ってた。
あれあれね、本当。
まあでも紙はなかったよね今回。
紙ネタね。
紙ネタなかった、ねね、
うん。あれが残念だったな。
なんでなんでそんなに紙ネタが好きなの。
いや面白いじゃん。まあ面白くないけどね、
うん
うん、あれかな、 It's been way too long ってのが髪のことかな。
あなるほど、髪が伸びてきたから、
うん
うん、いや僕はあの振り返りが長いっていうことなのかなと思って、
あ
早く iPad を、ま
あ、これでも要するに冗談だよね多分ね。だから1ヶ月前にやったけど、
あ
これジョークで言ってるのかなと思ったんだけど、
あそれもあり得るかな、うん、
なるほど、
うんうん、
いやそうでしょ、だって別に何 Mac mini にねマックミニではないでしょ、だって
確かにマックミニと iMac お待たせしましたっていうのはあんまそうでもないよね、
う
ん、
そうだよね、
うん、
だから言われてみればね、
うん、これもジョークだと思うけどね。
なるほど、
うん、なんだ
基本なんか全体的にジョークが、うん、ちょっと滑ってるっていうか、
うん、
そう、ティムでさえなんかジョーク言ってたもんね。
言ってた。
うん、
ファッションに関して僕は詳しいからみたいな感じ
で、うん、言ってたね。
まあ、あれは面白かったけどね意外と。
ダットジョークっていうのがツイッターで、
うんそうね、
トレンディングになってた、
うん、去年は面白かったんだけどな、あのエディ Q のアルバムをキーノートで作るっていうやつが
あったね、
うん、
あれなんだウェブ iWork かなんかの
そうそうそう、うん、iWork で。あれは面白い、ああいうのは面白いんだけどな。うん、まあ、ちょっと今回は滑った感じはあるかな。
まあね。
うん。
こう、普段真面目にやってる人が、ちょっと、ジョーク言うくらいがいいんじゃないかな。
そうね。うん、
確かに。
ちょっと受け狙いすぎるとね、やっぱ ね、うん。コメディアンじゃないから難しいと思う。
そうそうそう。いや、フェデリギはちょっと受け狙いすぎ。
うん、最近ちょっとね。
うん、WWDC で面白かったから調子に乗ったのかもしれない。はい、まあ寄せ見て iOS8 は他は何かあるな、
うん、あとはね、寄せ見てはフリーだからいいんだけど、寄せ見てにすると漏れなくパラレルズを50ドルかけてアップデートしないといけないっていう。
でそれパラレルズ使ってるからじゃん。
いやそうなんだ。
関係ないし僕。
あ、寄せ見て対応版が有料アップデートなんだ。
そうそうひどいよね。あ、
てかパラレルズって毎年アップデートでしょあれ。
そうそう、毎年50ドル払わないといけないっていうね、
うん、使わなくなっちゃったな。まあいらない、うん、いらないから、まああれなんだけど、うん、
まあたまにね、
Windows、
そう Windows 用のツールを使うとか、
うん、うんうん、
なるほど。 OS10 はあのアーステクニカの方からジョン・シラキュースが書いたレビューが出てたね。
はいはい、
まあ、毎年出てるけど、
うんうん、
まあ、一応買ってまだ読んでないですけど、
うん、
相当長そうなんで、また例によって、うん、ま
あ、濃いからねあれね、
うん
うん、まあ、OS10 といえば、あ、それあれだわ、あのワンパスワードを使うのをやめたよ、昨日から、
うん、
あー、
う
ん、あ、キーチェーンに、
キーチェーンに変えた。
なんかあれは見てたんだけど、
うん、
結局間違ったらあれなんですけど、ワンパスワードの5っていうのが2週間ぐらい前に iOS8 用に出たんだよね。
出たね、
うん、でそれやると iCloud ドライブで Mac ともシンクするようになるんだけど、
うん、
Mac の iCloud ドライブはまだ出てなかったの。
そう、なんかね、僕もね、その詳細はよくわかんないんだけど、うん、なんか iCloud の何かを使うと互換性がなくなっちゃうのよ、
うん、
その iOS7 と8とかOS の、だから、マーベリックスと、ヨセミテで、
うん。
で、それを使ってるのかな、結局。
うん、
だから、でもね、互換性ない、あ、そうか。僕、ヨセミテだからそのまま動いたんだな。
あ、確
か
に、ね、デベロッパーエディションというか、そのベータを使ってればそうだけど、普通の、ね、あの、うん、マーベリックスを使ってる人は全然使えないので。
そうそうそう。でね、実際ね、ヨセミテでもね、なんかしばらく動かなくてね、僕、いっぺんファイルを全部消してやり直してとかね、結構、こういろいろやってやっと動かしたって感じなんだよね、うん、iCloud のやつを、
う
んうん、で昨日だから Mac 版の5が出たんだけど、
うん、
だこれでちゃんとあの何 iOS とシンクできるよっていうバージョンが出たんだけど、それが使えるのはストア版だけなんだよ、アップストア版だけ。 Mac アップストア版をダウンロードすると iCloud 使えるんだけど、
うん、
ウェブサイトでも昔から売ってるからさ、昔から使っている人はウェブサイトでアップデートフィーとかを払ってダウンロードすると iCloud オプションがないのよ。
それって Apple の、リストリクションなのかな？
かな、もしかしたらそうなのかな。 iCloud はなかった気がするけど、そうかもね。もうでもね、
App Store のアプリじゃないと使えないっていう、
うん、なんかその機能の一部がそういうことになってるのかもしれないけれども、
うん、
でそのせいもあってで、だから結局 iCloud シンクは使えないわけよ、
うん
うん、でまあ僕は別にもう App Store 版を使ってたからいいんだけど、広島さんがそのアップグレードのお金を払って使えないっていうのにこうハマってもうブチ切れてもう使わないって言って、うん、でこうキーチェーンを使い始めてみたら意外と便利っていうのを聞いたから、で僕ももうだからサファリを使ってるからさ、
うん、
あ、そうか、キーチェーンでいいんだなと思ってちょっと使い始めてみたら、キーチェーンの方が便利だな。便利っていうかね、あの、楽。
ああ。
うん。だし、早い。
ああ。
うん。
楽っていうのは、あ、面倒じゃないってこと？ワンパスワードみたいに登録が。
なんかね、うん、ワンパスワードはね、なんかまずあの変なアニメーションが大嫌いだし。
うん、あれはまあ、昔に比べるとちょっと弱まったよね。
いい、うん、まあね。
昔はさ、あの、コマンドバックスペース、バックスラッシュ、うん、するとこう、右上からモニモニョってアニメーションができたじゃん。そうそう、
あの広がるアニメーションが出てきて、うん、アンロックするともう一回アニメーションするから、うん、2秒ぐらい待たされてたのが 出てくるアニメーションがなくなったから1秒になったんだけど、でもまだ1秒ぐらいかかるわけよ、
うん、
あのキー回して
金庫が開くやつ、
そうそうそうそう。であれさ、僕もう4年ぐらいこのアニメーションオフにするオプションつけててずっと言ってるんだけど、一回もこうアップデートしてくれないからさ、でもう結局まあいいやと思って、だからサファリはそういうのないのよ、キーチェーンはね、うん、で余計なアニメーションしないからすぐ入れれるし、で僕その結構きつい設定にしてるからさ、セキュリティを、だからパスワード結構入れるないといけないので、ワンパスワード結構簡単にすぐロックするようにしてるから、うん、そうするとアニメーションは大体1日30回ぐらい見ないといけなくなるからもうちょっとやだなと思って、うん、でもまああのなんだろうな、もちろんワンパスワードほどいろんな機能が全部揃ってるわけじゃないけど、まあ必要な機能は全部普通に揃ってて、
うん、
うん、まあまあもちろん無料だし、まあ、よっぽどのことがなければこれで実はいいじゃんっていう、
まあアップルを信用してちゃんとシンクしてくれるとか、
うん、いやっていうかだってワンパスワードも結局 iCloud 使ってるからさ、
そうだね、まあワンパスワードは、うん、あのそれを使わないオプションまだあるんだけどね、一応
一応ね、うん、あるけどね、うん、でもワンパスワードのシンクもね、僕1年ぐらい動かなかった、ちゃんとドロップボックスシンクにしてて、
うん、
全然ちゃんと動かなくて、でこの間 iCloud に設定しの3ヶ月ぐらい前に、うん、iCloud に変えて一遍動いたらまた動かなくなって、その動かなくなった理由は多分 iCloud のせいだと思うんだけども、
うん、
なんかやっと、うん、今動いてんのかな、なんかあのワンパスワードも結構 不安定というか、
そうだね、
デスクトップで新しく入れたパスワードが iPhone になかなか来ないとか、そういうのは結構あったな、
うん、
うん、
あのワンパスワードについては昔話したかな、 rebuild.fm/sp2 っていうところに行くと、
うん、
多分特別編でワンパスワードの話してるから、
うん、なんかしてたっけ、
した、広島さんと3人で特別編の時にしたので、うん、まあまあそれを聞いてもらってもいいかもしれない、
うん
うん、今の全部覚えてたの
え
いや SP2 でワンパスワードの話した
っての、あ、それしたかなと思って今調べてたでもまあそうね、ワンパスワードは一応クロスプラットフォームだから、
まあね、
うん、あのアップル以外でも使いたい人とかは、うんうん、
だまあクロームを使ってたからっていう理由だけどね、やっぱワンパスを使ってたのは、
うん、そうだね、確かにあの、うん、サファリ、
そうそう、だからサファリに変えてよくよく考えたらもう使わなくていいじゃんってことに気がついて、
うん、それさ、まあの移行はどうするの、一個一個手でやるの、
まあだからログインするときにもうサファリが覚えててくれればサファリが入れるし、そうじゃなければワンパス起動して入れると、
うん、
入れたときにサファリが覚えるかって聞いてくるから、まあ覚えるってやるって、うん、まあだから
まあアップデートはしないにしてもとりあえずずっと持っとかないとダメだよね、ワンパスワード、
まあしばらくね、うんうん、まあでも1年ぐらいしたらまあね、よく行くサイトは全部まあ普通に入れると思うけどね、普通に使ってるだけで、
うん、
うん、まあなんか頑張ればなんかこうシンクするソフト、なんかアップルスクリプトかなんかで書けるのかもしれないけど、
微妙だね、
ま
あ、それは、
うん、そこまでやるのはちょっとめんどくさいから、まあいいかな、
そっか。白郎さんなんかある、
うん、なんだっけ、 iPad の話、次、
そうだね、じゃあ次行きますか、うん、iPad に、
うん、
iPad Air 2と iPad Mini 3 2個発表されたけど、まああの発表の自体もそうなんですけど、まあ、iPad Mini 3はもうおまけっていうか、
うん、
スライド1枚だけみたいな誰も拍手すらしないみたいな感じだった
ね
まああの iPad Mini 3は本当に Mini 2にタッチ ID つけただけなので、
そうだね、うん、
あんまり買う理由がよくわからないというか、
うん、と思ってたんだけど、うんうん、タッチ ID は欲しいな、やっぱり
やっぱりだ、それは結局他のデバイスがタッチ ID だと、
そう
あの1個だけ、あ、これアンロックできないわみたいな、
うん、
なるからでしょ、
うん、まあ僕ミニの方がたくさん使ってるっていうのも理由もあるんだけども、なんか1個だけ最後はタッチ ID じゃ ない状態を1ヶ月以上耐えられる気がしない
、
うん、なんかだから買っちゃいそうな気はするけど、
僕の場合はもう今タブレット使ってないんだけど、使ってた時は iPad ほとんど持ち歩かないっつうのこともあって、そもそもあのピンコードかけてなかったんね。
ああなるほどね、
うん、だからアンロックに関しては、うん、あの立ち入りなくてもいいかなっていう感じで、うん、あのもし他に使うとしたらあの App ップストアのアップデートとか、
あ、はいはい、
あと、まあ、Apple Pay のクレジットカードアプリ版、
うん、
は立ち上げでできるようになるらしいから、
ね、うん、まあ、僕もね、iPad mini でね、特定のアプリを使わなければタッチ ID じゃなくてもいいんだけど、っていうのはその、まあ、さっきも話したけど、セキュリティ一応ちょっと気にしてるので、
うん、
アンロック、ね、簡単にできる状態で、例えばメールとかを受信できる状態にしちゃうとさ、
うん、 そうね、
それ取られちゃうとちょっと困るから、だから一応パスワード全部かけてんだけど、昔はね、だからフリントをやる前はね、僕 iPhone にもロックコードかけてなかったんだけど、
うん、
その盗まれても僕の個人情報しか盗まれないから、
うん、
ちょっとフリントやってからは、だからそっからお客さんの情報にアクセスできる可能性がまあゼロではないので、
うんうん
うん、一応全部かけるようにしたら、まあやっぱりめんどくさいっていうアンロックするのが
、うん、iPad とかで仕事のメール読まなきゃいいんじゃない？
そうなんだよね、うん、まあそうすればいいんだけど、うん、まあそうだな、それかな。
でも iPad mini 3はあのチップも7のままなんだよね。
そうなんだよね。
そうそう。
だから僕紹介しなかったけど一応アップデートはしたもんだと思ってたからさ、ちょっとそれが非常に残念というか、
うん、
ちょっとびっくりしたよね。
うん、そうね、
本当にタッチ ID がついただけっていうね、
うん、
あのしかも iPad mini も初代の iPad mini も売り続けるっていう、う
ん、売ってるね、うん、だから多分だけど、やっぱ値段が結構シビアなんだと思うよ。だって399でしょ、
うん、ミニ3が399で、ミニ2が299で、ミニが249。
で、iPhone ってさ、みんな199とかで買ってるけど、実際は650ドルするからさ、
うん、
で、iPhone の半分とかの値段なわけでしょ、要するに。
うん、
まあ、ミニ3はもうちょっとするけど。でまあ画面それなりにでかくてね、いろんなもの最新のものを載せてっていうのはきついのかもね、もしかしてね、コスト的に。でもどうしてもこの値段でやっぱ売りたいからみたいなところで、
うん、
今回こうしたのかちょっとよくわかんないけど、
いや多分 iPad mini はその249を残したいのはやっぱりその Kindle、 Amazon Kindle Fire とか、
そうなんかな、まあ、
Google の Nexus 7とかは299とか199とかで買えるからさ、
うん、
いや、 やっぱりどうしてもそういうラインは残しておきたかったんだろうとは思うんだよね。
僕ミニ2の方はユーザーコンシューマー向けだと思うんだけど、最初のミニは多分なんかこうエンタープライズとかなのかなと思ったんだけどね、
うん、これは多分エデュケーションとかエンタープライズじゃないかな。そう
そ
う、
ボリュームで買ってちょっとでも安くしたいとか、
う
ん、なんかほらちょっと IBM となんか提携してなんとかとか言ってたじゃん、
うん、
ああいうのでさ、企業で大量に導入するのに別に早くなくてもいいし、
はい、
タッチ ID も、まあ、リテナもいらんみたいな用途は多分あるから、そういう向けに残しただけじゃないかな。だから今週だから Apple Store に行ってミニワンをくれっつって出てくるのかなっていう出てこないんじゃないかなと思うんだけど、もしかしたら
ボリュームパーチしかないとか、
うん、一応ストアオンラインでは売ってるけども、うん、お店に行ったら、だってお店に行ってさわざわざ50ドル、まあ50ドル安いけどさ、わざわざあそこに行くかって言われるとちょっとな、うん、店員的にもまあ一番安いからっつってそれを勧めるのかって言われるとちょっと微妙な気がするな。
まあやっぱこっちの学校向けに、学校って本当予算がないんで、
うん、
こう学校ここで買う向けに249、50ドルでも安いのにしたんじゃないのかな、うん、
そうだね。
そうするとそのこっちの学校ってもちろん一人一台 Mac や iPad 買えるわけじゃないんで、
うん、
こうみんなでシェアして使ってるわけでね、
うん、
でそうすると問題になるのが、iPad 自体が、1ユーザー1台を前提にして設計されてるっていうね。
なるほどね、うん、
マルチユーザーアカウントがないっていうのが、
うん、
まあだいぶこう使いにくさの元になってるんじゃないかなっていう気はするけどね。
うん、
でかといってここでマルチユーザーアカウントをつけちゃうと、一人一台買っていただくっていう選定が崩れるんで、うん、まあ、ね、まあ、iPad そのものの売り上げが落ちるっていう。まあ
でも学校で使う iPad 用途だったら本当にマルチアカウントいるかな。
例えばうちの子供の学校ってあの Mac ルームってのがあって、うん、iMac が20台くらい置いてあるわけね、
うん、
で各クラスごとにアカウントがあって、それでログインして、 こうそれぞれのユーザーのフォルダを開くっていう風になってるんだけども、うんうんうん、まあそういうユースケースが、
いやだそれは Mac じゃん。
まあそう、それが、うん、Mac はそうやって使ってるわけでね、
うん、
で
iPad だとそういうアプリをもうそもそも使わないっていう方向にするしかないんじゃない。
うんうん
うん、
でもなんかのフォルダーとか、フォルダーっていう概念は iPad ないけど、
うん、
そのドキュメントとかをそのクラス単位で見れるように見れないようにとかいうことはできないってことでしょ。
まあ、できないね、うんうん、全部見れる中で自分でちゃんと選ぶ以外のことはできないね。確かに、
そうだよね、
うん、まあそれかクラウドベースのアプリにしちゃうかしかないよね、
うん、全部ブラウザーで、
うん、ブラウザーベースで、
うんうんうん、で毎回ログインし直す。
まあそっちの方がなんというかいい気もするけどな、学校だったら。むしろウェブ、うん、でアプリ作らなくていいわけでしょ、逆に言うと。ウェブアプリというかウェブを使えるから、うん、まあどっちがいいのかよくわかんないけどね、うん、まあ、
そうするとウェブサイトを動かさなきゃいけないわけで、うん、まあ、それからそういう ASP 的なものを使わないといけないから、
うん
うんうん、まあ、そういうソリューションももちろんあるんだろうけどね、
うん、まあね、
まあ、普通の学校で使いこなすのはちょっと敷居高いよね、
う
ん、
まあそうね、うん、
まあ、結局だからこれ去年のこの時期に多分やったエピソードと同じ話してると思うんだけど、
うん、
まあ、去年は iPad 2なんで残したかっていうので、そういう、そうそう、そういう用途で残したって言ってて、まあさすがにこれは
同じ話
これは消えて、まあ、多分 iPad mini がその役割になるっていうことなんだろうね、多分。
ていうか iPad mini と iPad 2スペック的には一緒だから。
そう、一緒だから、うん、
うん、
で
だ、ね、
そういうことだよね。でまあ去年の時は iPad に立ち ID ついたらユーザーアカウントが できるかもっていう話をした気がするけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、したした、うん、
まあさすがにちょっとそれはまだ早いっていうか、う
ん、ていうか、まあ、早いっていうかやらんと思うけどな。
そう、それをあえてつけなかったのなんだろうって考えると、うん、やっぱ一人一台売るんだっていう確固たる決意が決意があるんで、
まあそれは決まってることだからもうしょうがないよね、うん、
まあ売る売らないもあるけど、やっぱパーソナルなデバイスにしときたいのと、うん、まあ、システムをこれ以上複雑にしたくないという理由はあると思うな、
うん
うん、
まあね、でも子供たちはみんな iPad はシェアしてるからな、そんな感じしない？
うん、そうだけど、だからそこはもうシェアさせてもいい使い方にしちゃってるだけじゃないのかな。
うん。
うん。まあ、コンピューターではないし、みたいなところで。
そうね。うん、
そうね。
うん。まあ、わかんない。もしくは毎年買ってればそのうち子供たちにもまあ、一台ずつ回るみたいな感じなのかもしれないけど。
まあ、ちょっとその辺スッキリしない感あるかな。
うん。まあ、でも、よっぽど売り上げがなんか落ちるとかないか、うん、ない限りは、なんか iPad そんな買えない気がするな、なんか買えてないよね、あんまりね。
うん。
うん。買えてないってのも問題になってて。
そうだよね。でも結構売れてるから、なんか、
うん。
どういうスタンスなのかよくわかんないけど。
このタブレットのマーケットの伸び自体が、去年 50% あったのかな、
うん、
今年 10% くらいしか伸びてないんだって。
うん、
まあうちもそうだし、そんなに買い替えないような問題ってのがあって、
うん、
それの答えがまだないかな。
まあライフサイクル長いというのは一つあるよね、きっとね。
うん
うん、
iPad 1とか使ってる人いるしね
iPad 1はさすがにもうちょっと冗談になりつつあると思うんだけど、
うん、いや、いるんじゃないかな。
いるかもね、
うんうんうん、まあ多分10年後もそういう人は iPad 1使ってるんだけど
まあ電話と違ってさ、だからコントラクトでね、
そうそうそう、こう
変えるっていうのがないから、うん、まあ、そういう意味ではまあ電話がちょっと逆に言うと異常なのかもしれないけどね、
うん、
だって PC だって別にね毎年変えないわけだしさ。
そうだね。
でだから PC 以上に伸びてれば、まあ逆に言うならば十分といえば十分なんじゃない。
うんうん
うん、5年とか、さすがに、まあ5年、iPad 1は5年ぐらい経つけど、まあ普通よ、3年、4年ぐらいじゃないだから、サイクルが。
うん、
で、電話が、ね、電話が2年とすると。
うんうん、
だからまあ、難しいよね、なかなかね。
iPad 3を親にあげたんだけど、うん、多分、あと3年ぐらいは使うんじゃないかな。
うん、
普通に。
うん。
って気がする。
うん、まあブラウザだけ使ってればね、
うん、 短機能で使うことも多いしね、子供とか家族とかが使う場合、
ね、ゲームとかね、
だからそんなにこう進化する必要があるのかってことだよ、タブレットが。
まあそれを言っちゃうとね
その Air 2ですけど、iPad Air 2は、なんだろう、ちょっと薄くなって iPad Air より、チップが
だいぶ薄くなって、
でチップが A8X
になったっていうね、まあこれはなかなか、なんだろうな、地味だけどすごい進化ではあるんだよね。まずその薄くなったのは、LCD のユニットを全部再設計してカスタムにして、全部1枚にして薄くしたっていうね、
これ iPhone と同じになったんだよね、だから iPhone の液晶と、
そうだね、そうだね、まあだから iPhone で薄くしたノウハウと同じのを使って、まあ、タッチパネルもバックライトも、それから LCD 自体も1枚のユニットにしたっていう、で、あとは CPU が、CPU、GPU、SoC が A8X になって、これは、まだスペックは、詳しくはどこも出てないけど、多分、GPU のコアが6コアの PowerVR になったんじゃないかっていう。iPhone6 が4コアの PowerVR6XT を、それを6コアにしたんで、まあ、パフォーマンスがだいたい 1.5 倍くらい。これはなかなかお買い得。
ああチップマニア的には。
チップマニア的にはね。
この6コアのパワー VR っていうのは iPad Air 2しか楽しめない。
iPhone6 は見送りだったけど。
その6コア GPU を楽しむんだったら iPad Air 2だね。
まあなんかあれでしょ、その動画編集とか、あとはゲームとか、そういうものすごいヘビーにやる人にはこういうフラグシップモデルはまあいいのかな、
まあね、そうね、まあたださっき言ったここまでパフォーマンスを伸ばしていくのは意味あんのかっていうのはちょっとよくわかんないけどね、
まあでも、まあ、ゲームだよね、
あのデモでもあのゲームの人と、あとはあゲームじゃないか、写真の編集と、ね、あとビデオ編集、
そうね、
だったかな、
あのデモはそう、あの良かったね、一番良かった。
そう、なんかいつもだとさ、その EA とか、
その EA とかもういらないから、
ゲームメーカーの人が出てきてさ、
そうそうっていうかさ、ゲームの紹介とかされてもなって感じだからな。
あれはね、インディーのソフトウェアの人たちが出てきてだったから良かったね。
Mac とか、まあ、iPad オリジナルだしさ、ね、EA ってまあね、よくよく考えれば他にもいっぱい作ってたりするしさ、なんかそういうのじゃない人たちが出てきてやるのは、なんかこう、いい感じはあったね。
あれだね、ピクセルメーターかな。
そう、ピクセルメーター。
そうそうそう。
これはでもやっぱ iPad に早めの GPU を載せる、なんか A6X ってあったじゃない、なんか最初のリテナ iPad の
時に、ね。そうね、そうね。
で、A7 の時は X 作らなかったじゃない、だから今の iPad Air には A7 しか載ってないじゃない ?A7X じゃないじゃない、でやっぱこれはやっぱもうちょっと GPU がいるという判断なのかな、iPad の方に。
まあそもそもその iPad の方がフィルする面積が大きいんで。
でもさ、6プラスとかも結構近づいてきてない？
ああ、そうね、それはあるかもな。
まだ iPad の方が大きいけどさ。
まあ、一つはそのハードウェアのコンフィグレーションの問題ってのがあって、PowerVR の 6XT ってコア自体が、4コアと6コアのコンフィグレーションがあるのね、でそれをその iPhone6 に持ってくるには、バッテリー食いすぎるし台も食いすぎるっていう、まあ、そういうハードの都合ってのがあったのかもね、でタブレットであればバッテリー食ってもいいし、
バッテリー問題もあるか、
熱も放熱もそれなりに電話よりはいいし、っていうんで6コア持ってくるんであれば、まあ iPad 以外ないかなっていう、
で、
これその多分 Air 2に乗ってる GPU が今のモバイル GPU の世代で言えば一番早いんだけども、NVIDIA の出してる K1 っていうチップがあって、 で、これも相当いいんだよね。
うん、
で、なんていうのかな。NVIDIA のテグラ、シールドタブレットっていうのに K1 が載ってて、うん、で、パフォーマンスで言うと、多分、iPad Air 2を1としたら、まあ 0.9 とか、それくらいのパフォーマンスになってる。うん、
まあでも近いってことね、結構。
うん、だいぶ近い。パフォーマンスとしてはなかなかよろしいんで、うん、この2つの GPU がこの先どう競争していくのかっていうのが見どころかな。
うん、
テグラ K1 は、Google というか HTC の Nexus 9にも載ってるっていうのはどっかの記事で見ましたけど。
うん。
うん、そうですね。今載ってるのは Nexus 9と、シールドタブレットと2機種。うん、
だから。Nexus 9もタブレット？
そうそう。
そうそう。
うん、
だから、チップマニア的には iPad Air 2か Nexus 9で悩むっていうのが正しいのかな。
そうそうそう。どちらも相当早いチップで。で、見どころは、この GPU のアーキテクチャが違うんだよね。で、PowerVR の方はタイルベースの、その、なんて言うんだろうな。画面をタイルに区切ってレンダリングしていく。
タイルプロセッサーね。
モバイルに、こう、適したアーキテクチャと言われてるのね。
うん、
で、NVIDIA の方は、それとは全く逆なアプローチで、デスクトップの GPU のアーキテクチャをそのまま持ってきたと。
それ何？ラインバッファー使ってるってこと？
フレームバッファー使って
る。あ、フレームバッファーか。ごめん。
うん。ラインバッファーファミコンとか、
うん、そうだね。
だけど、フレームバッファーを使ってそこに、イミディエイトレンダリングっていうんだけど、うん、順番にどんどん力技で変えていくと。うん、で、片やその、モバイル向けから派生した PowerVR と、それから片やデスクトップから派生したイミディエイトレンダラーが、うん、その、どちらもトランジスタ数がすごく増えてるんで、パフォーマンス的にはどちらも変わんないくらいになってるのね。
うん、
で、この先どちらが勝っていくかっていうと、多分、NVIDIA の力技がこれから優勢になってくんだけども、PowerVR、イマジネーションテクノロジーがどうやって頑張っていくかっていうのが見どころなんです、ね。
それさ、多分アーキテクチャ的にはそれはデスクトップの方がいいんだろうけど、結局消費電力の問題は絶対残るからさ、
うんうん、
そこで結局勝てるのかなっていう気はするけど、どうなの？
そこは、あるポイントがあって、タイルベースでレンダリングしても、なんて言ったらいいかな。ワンコそばにまた例えると。
ワンコそば。
チップとワンコそばの関係は何なの？
ワンコそば、例えば一人100杯食べられますと。いい、
うんうん、
?100 杯食べられるのは、なんでかっていうと、森が小さいからなのね。
うん、
で、この森が、少しずつ増えていくと、そのそばは、こうデータと考えると、
うん。
森が少しずつ大きくなっていくと、ある敷地を超えると、普通のそばよりも大きくなる、全体で。
うんうん、
こうワンコそば10杯食べたらもう腹いっぱいになっちゃうと。
うんうん、
その敷地がだんだん近づいてきている。
なるほど、ね。
で、ゲームやそのアプリのその描画内容がリッチになっていけばなるほど、タイルベースレンダリングのメリットが薄れてきているっていうのが、ここ数年起きてることで。で、それがまだ逆転はしてないけど、ここ2、3年でそれほど差はなくなるんじゃないかっていう。そうすると、NVIDIA のやってきた力技がもしかしたらこれから優勢になるかもしれない。なんないかもしれないけど。という見どころなんですよ。通じました。
大体わかりました。
大体わかった。
はい、その力技の方っていうのに、アップルの使ってるチップとかも変わっていく可能性はあるんですか？
そこも、ここ2、3年の見どころで、アップルは、独自 GPU を設計しつつあるんじゃないかっていうのが業界の、その筋の見方なのね。
うん、
ハイアリングのリストを見てると GPU エンジニアを雇ってるんで、
うん、
で、もしかしたら来年再来年に独自 GPU を出してくるんじゃないかと。
うんうんうん、
そうしたらそのアーキテクチャがどうなるかっていうのはちょっとまだわかんないですね、
うんう
ん。じゃあまたこのイベントあるたびにチップ から見る。
チップから見た。そう。
チップマニアからの注目点っていうのね。
そうそうそう。うん、まあまだしばらくは楽しめるっていう。
そうだね。
うん、チップ以外はどうですか。
チップ以外はなんだ。
あのカメラだよね。なんか知らないけど。
これ多分 iPhone6 と同じカメラが載ったんだよね。
だろうね。
スペック的にね。
うんうん、いやなんかそのやっぱり iPad で写真撮る人観光地とか行くといるからね。うん、
多いよね。
あのやっぱ特にやっぱ年を取ってくると、
うん、
近眼老眼になってくるんで、でかい方がいいっていうのはあるよね。
あれだよ、昔さシャープのさ液晶ビューカムが売れたのと同じだよ。だから画面があるから売れたじゃんあれ。でその前ってファインダーを覗くからさ、年寄りとかさ、あと眼鏡かけてると使えなかったのよカメラって、
うん、
あれ結構画期的な商品で、そのだからビューファインダー覗かなくても、まあ、ビデオが撮れる。だけど、まあ、それと同じなんじゃない？だから iPad。まあ、iPhone もあるんだけど、うん、iPad の方がよりでかいからさ、見やすいじゃない？うん。
でも、あれ、フラッシュはついてないんだよね、iPad。
フラッシュついてないね、そういえばね。
そうだね。
うん。
まあ、その辺も。
でも、iPad でそれこそ室内で写真。
でもバーストモードとかついてるよ。
確かに ね。ついてスローモーもあったよね。
スローモーもあった。
うん、まあビューファインダーとしては確かに大きいのはいいなとは思うね。
うんうん、使いやすそうね。うん、
使いやすそう。外というよりはだから中で、うん、そうだな。どういう、まあみんな、まあでもあのアップルの紹介自体が外だったからね、みんなね。
なんかどっかの橋の上から撮った写真とかあったよね、
うんうん、
地上何メートルから撮りましたみたいなさ、
うんう
んうん、いやなんかファブレットもそうなんだけど、特にアメリカでライブコンサートとか行くとさ、こうみんな写真撮るわけよ、
うん、
写真とか動画とか、
うんうん、
でそれがこう持ってるデバイスがみんな巨大化してきてるからさ邪魔なんだよね。でこれでさ、もう iPad Air 2とか軽いからさ、あの持って行ってなんかライブの曲の間中ずっと撮ってたりとかしたらもうかなり迷惑なんだけど、
うん、確かにな、うん、
この間カルトレイン乗ってもみんなあのでかいの使ってたね。
うん
うん
うん、まあそんなとこかな。カメラとタッチ ID とチップと
あと SIM？
ああそう SIM
ね。
ちょっと SIM に行く前にあれだ、うん、あのローテーションスイッチがなくなってる、
うん、ないっぽいね。
うん、なんか多分それは薄くするのにそれが邪魔だったんじゃないかっていう話をどっかで見ましたけど。
そうなんかな。だってパワースイッチはまだあるよ。
うん、分からんけど、
うん、いや多分いらんからじゃないかな。
まあ、ソフトウェアでできるからね。
だし、うん、なんかね時々間違ってオフにしたりオンにするから。
でも昔さ、というか昔、うん、iOS 5だか6だかで、確か5ぐらいだけど、あのスイッチを iPad の時にミュートボタン専用にするアップデートをして、みんなそれに不満を言ってて、ね、それで戻ったっていう経緯があった気がする
けど。確かにね。うん、
まあ、なきゃなくてもいいっちゃいいっていうのはそうだけどね。
うん、
まあコストもそれで安くなるしね。10円だか15円だか。
まあ
まあね、うん、
微妙にね。
まあハードやってる人にはそのこれぐらいのコストは結構バカにならないからね。
うんうん、
うん、
でそのさっき言ってた Apple SIM なんだけど、これは iPad Air 2と iPad mini 3で、多分アメリカとイギリスだけでまだ使えるので、これがそのイギリスアメリカで買ったモデルって意味なのか、世界中どこでもついてくるけど使えるのはアメリカイギリスなのかちょっと分かんないですけど、
うん、
この SIM を使うと1枚の SIM で、リプログラマブルになっていて、そのキャリアを、スイッチすることができる。 SIM を差し替えることなく、キャリアを変更することができるというもので、うん、今対応しているのはアメリカだと T モバイル、 AT&T、 スプリントで、あとイギリスのEE っていうキャリア、今のところその4つだけなんだよね。
うん、これはだからそのでも電話とかには使えないよね。
うん、あの結局 iPad のデータプランとか SIM って、まあ、一応買うと、例えば T モバイル の例えばベライゾンのやつを買うとベライゾンの SIM がついてきて、で 切り替えられるようになってるんだけど、一応他の SIM もさせるはさせるんだよね、あの海外行った時とか、
うんうんうんうん、
で、まあ、SIM ロックとはまたちょっと別の話なんだけど、 iPad は基本的にアメリカで売ってる iPad は全部 SIM フリーのはずなので、
そうだね、
一応その挿せば使えるようになるんだけど、まあ、SIM を最初に買う時の費用とかもあるし、
うんうん、
そういうのはこれだとなくなるってことだよね、
うんうん、
これなんか 2,3 年前かな、あのパテントをアップルが取ってた気がするね、
うん、そう見た覚えがある、
ああそう、
うんうん、
マルチキャリア SIM のパテントね、で多分これはすごく大きいんじゃないかな、多分昨日の発表の中で発表しなかったけど、
うん、
一番まあなんだろう、この先を見据えたら大きいこ
う
事件じゃないかね。
うん、
こうこれがうまくいけばついにこうキャリアが土管になる日がまた一歩近づく。
うん、まあでもさ、一歩でロックしないとさ、そのサブシダイズされないから高くなるってこと？
うん、でもヨーロッパとかはすでにそうなってるわけで、
まあ確かにね、
うんうん、アメリカとか日本とかみたいにキャリアが全部サブシライズするっていうところだと、またこのモデルはまだまだちょっと難しいってのはあるよね。
そうだよね、うん、
一応まあこれとりあえず iPad の話だけで言うと、通信業界の人がなんかブログを見たら、
うん、
キャリア的にはこれ囲い込みができなくなるっていうのがデメリットではあるけど、
うん、
基本的に今すでにタブレットのデータっていうのはあのまあ、おまけみたいな感じで、
うんうんうん、
しかもタブレットだけを使う人ってほとんどいないんだよね。
確かにね。
でタブレットと iPhone とか、
うん、
あのスマートフォン Android のスマートフォンとか、うんうん、でしかも家族で使うから、
うん、
タブレットのキャリアをこう選んだら大体それをあの家族ファミリーシェアプランみたいなのにせざるを得なくなるわけよ、
うん、
最終的には、
うんうん、
だからあのいちいち最初からベライゾンモデル、T モバイルモデルって出すよりも、こういうのをアップルが買って、あの、その人たち全員をターゲットにして、あの、うちのキャリアこういうプランありますよって言ってた方が、
なるほど、ね、
あの、いいわけよ。
なるほど。
今のやつだと、最初にベライゾンを買った人にしか、とりあえずベライゾンのやつに、これ、このプランありますよっていうのも、最初からもう4分の1になっちゃってるわけよ。
そうだね。
うんうん、
っていう話はしてましたね。
なるほどな。
ああ。じゃあまあキャリアとしてもメリットがあるわけだ、うん、ちょっとは。
そうだね、
うん、まあ、逆に言うとだから iPhone とかには当面来ないかもしれないね。
そうなんだよ、電話のプランはまたそれはそれでかなりこう、
ね、
うん、敷居があるよね、
うん、
まあそこは死守するだろうけど、ゆくゆくは電話にもこの SIM が乗って、例えばその場その場で一番こうベストエフォートなキャリアを選んでくれるとか、うん、
いい ね、
ね、
それは最高だね。
ね、
やっぱり海外の旅行行ってあの携帯の SIM 探すとかさ、
うんうん、
まあ、僕は今 T モバイルでローミングできてるからいいんだけど、うん、それまでだともう本当にめんどくさいし、
確かにな、
うん、それが本当に理想的には、
うん、
Apple の SIM だけあって、うん、着いたらその現地のその国のキャリアのポップアップが出てきて、
うんうん、
クレジットカード番号を入れてそれで使えるみたいな、
うんうん、
本当それはいいよね。
普通、まあ、まあどれぐらい意味があるか分かんないけど、普通にさアメリカ国内で使ってても場所によってベライゾンの方が入ったりとか AT&T が入ったりとかってあるからさ、
うん、
もうそういう時ももういっそのこと変えてほしいかな。
まあそうだよね、
それで早くなるんだったら僕はエクストラでお金払ってもいいかな、別に。
そうだよね、
うん、2つ使う、うん、使う契約してね、
うん
うん、
うん、
ローミングしてるとそういう感じで選べるよね。
うん、だ電話はさ昔ローミング、だ会話はさローミングがあるわけじゃない今でも、うん、昔もあったし、だからあんな感じでデータも、うん、その場所場所でさこうあの強い場所強くない場所あるからさ、
うん
うん、そういうのができると国内だけでも結構便利だと思うけどね。海外ももちろん便利だけど、
う
だ、
ね、
うん、
まあテクニカルには実現十分できるんで。
そうだよね、
あとはやるだけっていう、
うん、まあ誰がやるのかっていう、まあでもアップルしかできないでしょそれは。もうやっぱり
そうね、
これでもパテント取っちゃったってことはどうなんですか、うん、他のキャあのメーカーブランドが出すことは難しいのか、
う
ん、どうなんだ
ろう。それはいいポイントだね。
いや僕はあれを見た時に、うん、じゃあ Google SIM っていうのはいつ出るのかなって、
あ
期待はしたんだけどさ、
うん、まあそれ出たらまた裁判だね。
まあでも MVNO とかあるからそこをなんだろうな、まあ、
確かにな、
ごにょごにょやればなんとかなんのかもね、うんうん、まあ、どこがパテントなのかよくわかんない。
そうだよね、コンセプト的には別にね、うん、昔からあるはず、ね、
そう、ローミングとか、そう、 MVNO とかはあるから、
うん、ね、
ただ SIM1 枚でそれを全部プログラムバブルにしたっていうのが、まあ確かに新しいっちゃ新しいんだけどね、
確かにね。だからまあこれ、はい、あのどっかで書いてあったけど、だから これが標準化されたら最終的には SIM カードっていうものがいらなくなるんじゃないのって話だよね、
うんうん、抜く必要がないからね。
だよね、
最初からもうチップにしちゃって、うん、あの取り外しする必要すらなくなる。
そうだよね、そうするとまたちょっと電話を小さくできる気がするよね、う
ん
う
ん、SIM が SIM ってことでね
何その親父ギャグクレイグの悪口言えないじゃんひどいよそれ
あ、そうい
いね、
いいね、
ダッドジョークだね
じゃあ、
iPad 他やっぱりちょっとあのこの Air 2と Mini 3の扱いの差がすごいあるじゃない。
そうね、
うん、
でやっぱりあのなんだろう、で Mini 3って100ドル安いじゃない、
うん、
で、
うん、
Mini 3を例えば A8 とかにまあできないことはなかったと思うんだけど、
うん、
すると多分マージンの差がものすごく小さくなっちゃって、
うんうん、
あのなんかすごい、はい、そのハクみたいなチップマニアとかさ、すごい一番グレードの高いやつが欲しいっていう人がいやなんだ100ドル安くてもこれいいじゃんみたいな風になるのをアップル的に避けたかったのかなって、なんか意図的に Air 2とミニの間にフラグシップモデルとしての差をつけたのかなみたいな。
いやあのさ、最初はさ、はい、最初の iPad ミニが出た時はさ1年落ちの iPad、 iPad 2が入ってたわけじゃない。
そうだね、
iPad 3とミニは2相当だったじゃない。
そうそうそうそう、
で去年同じにしたんだけど、なんかその時にいろいろあったのか、まあ、あのマージンが低いのか、こうなんかどっちもどっちを食っちゃって売れ行きがどうなのかよくわかんないけどさ、なんかあったので、うん、あえてもう一遍グレード2を残したのかもね。
そう、意図的に差を残したんじゃないかっていう。
だから今後ずっとこういう感じにする可能性はあるよね。なんかさ 5S と 5C みたいな感じでさ、
昔の iPod Touch みたいな感じだよ。
ああ、なるほどな。
今も iPod Touch なんか、なかったことになっちゃってるけど、うん、今までもさ iPhone のいつも1世代遅れだったじゃん。
確かに確かに、うん、うん、なるほどな、それは可能性はあるな、うん、
まあ、まあでもミニ 1,2,3 iPad Air 2ってちょっとラインナップ多すぎるよね、
うん、
うん、なんかね、このページしかも一個一個が Wi-Fi モデル LTE モデルで 16GB 32GB 64GB 128GB、
うん、
SKU 多すぎだろって思うよね、
うん
う
ん
う
ん、
店員のトレーニング大変そうだよ、
うん、これちょっとまあ来年とかね一旦こう整理した方がいい気がするけどな。
うん、
うん、そうね。
なんかね。
まあ6プラスもあるし、ミニがもういらない子なのかもね。
そうなんかな。家で使うには便利だけどな。
ミニいいけどね。
うん。
うん。
なんか6プラスはやっぱでかいもん。やっぱね、あと電話とタブレットとかの違いは結構大きいと思うけどな。
まあ、値段も全然違うしね、さっきの話じゃないけど、
うん、でか使い勝手もね、
うん、
やっぱり膝に置いて使うのと手にこう持って使う違いみたいなのってあるからさ、
うん、
うん、
まあ僕はそう、ミニ2の32ギガ349ドルっていうのが一番気になっている。
うん、うん、
値段的に一番 お買い得なんじゃないかなっていう。
なるほどね、
うん、
なるほどな。
でさっき言ったけどタッチ ID はまあなくてもいいから。
なるほどな、うん、
それかネクサス9でちょっと今悩み中です、
うん、
で
もエア2かネクサス9かな、うん、
チップの観点から
チップ的に
チップ的に
何は両方
買う、まあ、エア2は買うけどミニ3どうしようかな。多分買っちゃうだろうな。今持ってるミニ2のホームボタンの効きが悪くなったから修理する代わりに買うみたいな感じ結局買う気はするけど、うん、あと色も飽きたしみたいな。
あーゴールドがあるんだよね。
そうね、うん、でもなやっぱあの黒いフェイスがいいな、見やすくて、
うん、あの表でしょ。
そうそうそう、
あの画面の、
うん、画面側がね、
うん
うん、
はい、じゃあまた例によって1時間越してますけど。
超えたね。
はい、iMac、
iMac ね。 これ一番サプライズだったよね。
うん、まあ噂は出てはいたけど、
ちょっとまあでもね、
5K ディスプレイっていうのが、う
ん、すごいよね、
うん、
4だから 4K を持ってくると思ったけどね、最初からフルリテナの27インチを出すとは思わなかったから、うんうん、これすごい欲しいんだけど、
うん、
だからデスクトップとノートと2台持つのがもう嫌だなっていうのでちょっと悩んでる。
今は
昔やってたのよ、
うん、
てか昔デスクトップ2台とノートを持ってたのね、
うん、
でまあ Git とかもあるしさ、ドロップボックスもあるから、まあそういうのでシンクしてたんだけど、で別に全然困らなかったんだけど、今ノート1台にしたのね全部、
うん、
デスクトップやめて。そうするとそのシンクうんたらはそんなに大変じゃないとはやっぱりやらなくていいのはすごい楽だから、
うん、
またそのシンクに戻るのがちょっとやだなっていうのがあるんだけど、まあやっぱりリテナディスプレイでデスクトップでも使いたいなっていうのはあるから。
これはスペック的には、5120×2880、はいはい、
うん、
今の27インチの、あ、前の27インチのちょうど、
そう、
あの倍ってこと
だね。倍ずつだね、縦横倍ずつ
4倍ってことだね、
うん、うん、そうそうそう、
これはだから 4K の動画ですらそれよりもでかいということだよね。
そうだね、
まあ、当然のことながら、
うん、
まあ、4K のコンテンツが、まあ、いくらあるかっていう問題もあるけど、
うん、だから 4K のコンテンツを編集できるってことだよ。だから、
うん、
コンテンツをピクセル等倍で見ながら横にまだコントロールを置けるっていう広さだよね。だから、う
ん、あの 4K のビデオで撮ってきたやつを iMovie とかでやってもまだ余ると。
うん、うんうん、これはかなり欲しいな。
これでも 5K のサンダーボルトのディスプレイはまあ出なかったので、
うん、っていうかだから出せないんだよ。だからつなげる、うん、あのケーブルっていうかそのデバイス的に無理、うん、
サンダーボルト2だと足りないってこと？
足りない、うん、
サンダーボルト2だと20GBps まで使用上対応できるのかな。
そうね。
で、5K の、5K で 60fps で流すと、22GB くらい必要だと。
うんうん、足りないんだよ、だから。
足りない。
うん、
だからで、それ、うん、
サンダーボルト3が出ないといけないんだよね。
それか、そうそう、2は2本束ねればいいんじゃないの。
そう、2、2本なんだけど、例えば、MacBook、リテナ MacBook とかさ、うん、サンダーボルトポートが2個あるけど、サンダーボルトバスは1個しかないのよ。
そうかそうか。
うん、だから、バスが2個あるのは Mac Pro しかどっちみちないのかな。
うん、
うん。で、ちゃんと違うバスにケーブルつないで、2本つないで、あのね、デルが出すらしいんだけど、もうすぐ。
うん、
その 5K のディス外付けを。それはサンダーボルト2個つながないといけないんだよね。
そ
う。うん。で、バスが2個必要な。だからまあハイエンド PC か Mac Pro、
うん
うん、だからどっちみちそのなんだ MacBook とかではもう全然足りない、どっちにしたって、
うんう
ん、
このサンダーボルト3ってのに対応するね、インテルの CPU が、
うん、
来年に出るモデルらしいんだよね。
来年に出るモデルだけど、今年に出るモデルが来年まで出ないから来年出ないでしょスカイレイク
スカイレイクがね来年後半かな。
だってブロードウェル結局出ないよね。もうあるのブロードウェル。
そうそう、ね、ブロードウェル遅れた現象ってのもあって、
うん、
これ今回のその iMac の発表も Mac mini もそうなんだけども、
うんうん、
ブロードウェルのそのラップトップ向けやデスクトップのチップが出てきてないっていうね、
うん、出てないよね、
うん、遅れてる、
うん、
だから、iMac もハズウェル i7、
そうそう、
うん、
でも今出てる中では一番ハイスペックになるんだよ ね、
そうね、うん、4ギガだから多分一番早い、ね、シングルセットで一番早いと思うよ、
うんうん
うん、
まあでもそれでもアーキテクチャ自体は去年のアーキテクチャなんで。
でもさ、ブロードウェルってシュリンクでしょ。
ね、14なのにして、まあシュリンクではあるんだけど、まあシュリンクだねでも14なのってのがすごい。
あの消費電力は下がるけどアーキテクチャは一緒だよね。 マイクロアーキテクチャは一緒
で。マイクロアーキテクチャは一緒。ハズベルのシュリンクで、電力効率が3割くらい良くなってるっていう、
ね。うん。そうだね。だからデスクトップ的にはあんま関係ないんだよね、きっとね。
うん、まあそうね。パフォーマンス 10% くらいかな、良くなって。うん、20% かなっていう。
うん。
まあで、それがなんだろうね、設計が難航したのか、だいぶ遅れてるんだよね。
ね、作ってるのが難航してるんじゃない、やっぱり14ナノメーター。
ああ、そうかもね。
うん、だそういう意味では、14ナノ の、うん、あのファブが動けば、スカイレークは出てくるのかもしらんけど。
そうそう、そのスカイレーク自体はそんなに遅れないだろう説っていうのもあって。うん、
なるほどね。
うん、そうすると、もう来年の前半から中盤にはもうスカイレーク出てきちゃうと、ブロードウェルスキップかもっていうね。うんうん、
ブロードウェルいらない子、
そうそう、
うん、なるほどな。
そうするといきなりブロードウェルが乗ってきたら、こうサンダーボルト3でガガンと、
あ、まあじゃあってことは、まあ早ければ来年にはもしかしたらその外付けの 5K のモニターが出てくるかもってことかな、
うん、出てくるかもね。
うん、1年待てば使えるんだったらちょっと考えちゃうな。1年で絶対来ないから、もう今日買っちゃおうかな。今日も1日ずっと考えてたんだけど、
まあ、とりあえず買っとけばいいんじゃない。
まあ確かにね、まあ、何もつべこべ言わず買えって感じだけどね。
うん、
確かにそれはそうなんだけど、
そのスペック的には、うん、いくらか2500からスタートするんだけど、
そうね、
そこのモデルだとちょっと足りない感じだよね。
うん、うん、まあ十分早いんだけど、うん、メモリが8しかないのが多分まあ一番足りないとこかな。
ああ足りないね。
うん、でまあ CPU もどうせなら一番早いやつにしたいしとか、
ね、
僕ちょっとコンフィグしてみたら、僕が欲しいなと思ったコンフィグで$4,000。
うん
うん、まあだから、うん、まあでも僕のリテナ MacBook Pro も一番これ最初のモデルだったら$4,000以上したから、まあそういう意味ではそんなにね、新しいコンピューターいつもそれぐらいの買ってるから、スペックなるだけ上げて、
うん
うん、という意味ではまあいい値段だと思う。 Mac Pro とかだってちょっと考えたけど、やっぱ高すぎるし、うん、
Mac Pro より安いし、で 5K のディスプレイついてくるし、
そうだね、でシングルスレッドだと Mac Pro の CPU より速いし、
うん
うん、だからブラウザーでね、 JavaScript とかああいうのは未だにシングルスレッドのアプリもいっぱいあるから、そういう意味では結構お買い得だと思うな。
うん、
これさ、ちょっと気になったのがさ、GPU が足りるのっていう、これ 5K でレンダリングして。
ね、今回その NVIDIA から AMD にスイッチしたんだよね。
うん。
なんで、あんまりデータないけど、まあ多分足りるんじゃないのかな。
うん。
普通に、まあゲーム動かして遊べるくらいにはなってるんじゃないかと思うね。
うん。まあ、ブラウザとかも別に普通の速度で、
うん、あの 2D フィルするだけだったらもう最近の GPU であれば何でも、
そうか、
うん、余裕だね。
そうか、そう聞くとますます欲しい。
大Mac のスペックをガンガン上げたのと、その Mac Pro となんか比較するのが、マルコのページに出てたんだけど、ま
あ、マルコ書いてたね、あれいい記事だったね。
うん、なんかどんどん Mac Pro を買う理由があんまりなくなってきてるっていう話をしてた。
うん
うんうん、いやていうかさ、マルコには悪いけど Mac Pro を買う理由は昔からそんなにないから。マルコみたいな人しか買わないためのマシンだから。今頃気づいたかって感じなんだけど、まあ、そういう意味では僕もまあ Mac Pro
を昔
使ってたけど、そうだから、そう、一部の人しか使わないというか、あのスレッドが24個あると嬉しいみたいな、それこそ本当のチップマニアしか買わないという、う
ん、あとオブジェだよね、
うん、
置いとく部屋に、
うん、今のはね、
うん、まあ27はちょっとでかいよね。21でそのラテナのが欲しいな。
21かな、24じゃない、24じゃない、下のまで21だっけ。
21じゃなかったっけ。
いや、僕は27じゃないと逆にダメかな。
あ、そう、
うん、その広さが必要。まあオフィスで使ってるからね、一応ね。
うん、
うん、
安いのが 21.5 で、でこれ確か 1080p なんでね、今のが。
あ、本当だ、24ってないんだ。もうなんか、うん、昔あった気がしたけど気のせいかな。モニターか、24は。21だったらあれじゃん、うん、だから今 1080p なんでしょ。
う うん、
だから 4K にすれば利点になるじゃん。
4K にもなるし、うん、さらに言うとこうベサの規格上はね、あの、うん、その倍まであるのね。
うん、だ
7680
まあでもそれはさすがにありすぎだけどさ、
うん、まあやりすぎだけど、
うん、
この何 5K の 2X ってのはベサの規格には今ないから。
おお、なるほどね。
だから次、うん、次なんだろうね、スーパーラテナ行こうとしたら21インチ来るかもしんない、
う
ん、2年か3年か
さすがにないと思うけど
ないと思うけどね
なるほど、
うんうん、まあでもちょっとこれは多分買っちゃうな
本当に
多分買っちゃうだろうな、
うん、まあ Mac Pro は買ってないもんね。
そう Mac Pro、うん、いやだから Mac Pro も本当何回か買おうと思ったんだけど本当に買う理由がなくて、うん、だからちょっとなんかビデオの編集とか始めちゃおうかなとか思ったんだけどMac Pro を買うための趣味をちょっとそう探してたんだけど、うん、
GoPro 買って
そうそうそうそう、まあでもまあ iMac にしとこうかなっていう、うん、一応ねオフィスにね置こうかなと、
うん、
今僕だから今通勤まあ10分ぐらいなんだけど歩いてそうするとまああの MacBook Pro を持ち歩かなくていいっていう、
確かに
オフィスに行くのにね、
うん、
っていうメリットは一応あるから、まあ、それぐらいかな、
うん
うん、あと多分まあ僕の MacBook Pro は2年も経ってるから多分今よりもだいぶ早くなるだろうなというのもあるし、
うん
うん、一応それなりに魅力はあるんだけど、
まあ、そういう新しいスペックに興味ある人には買い、うん、かもしれない
ということ
ですね。
てかちょっとまあディスプレイをとにかく見てみたいな。
今はもうストアにあるのかな。
うん、一応ね昨日からあのアップルストアオンラインでは売ってるけど、最近ストアにその日に出ないことが多いんだよね。
そうだよね。
うん、なんか今日から売ってますって言って行ってもない日がないことが多いから、まあでも来週の月曜日ぐらいに入ってくるんじゃないかな。
うん。
うん、多分見たら実物見たらもう多分買っちゃうと思う、うん、
すぐ
すぐ買っちゃうと思う、
買いそうだよね、
即買い
はい、じゃあそれが iMac でした、
うんうん、
まあ一応最後におまけ的な感じで Mac mini もリフレッシュしてたんだけど、
うんうん、
スペックまたスペックの話ばっかりしてますけどねスペック的にはあんまり良くなってないのかな、これはどうなんですか。
ね、そう、前のモデルだと、i7 の、クワッドコアが選べたんだけれども、
うん、
これはその前の世代の i7 ね、IB ブリッジのクワッドコア i7 が選べたのが、今回のリニューアルで、デュアルコアハズウェル i7 しか MAX で選べなくなってる。
うんうん、
そうすると、まあ、コアが減ってる分、寂しいっていうね。
そうね。
うん、
しかもまあ一番安いモデルは499ドルなんだけど、まあ、これのスペックはなんか CPU、すごい寂しいスペックだよね。
本当だな、i5.4GB、
うん、i5 の 1.4GHz で、
うん、
まあ、その次が、まあ、i5.2.6 なんだけど、
うん、
うん、
まあ何をするかによるよね。その Mac mini にディスプレイつないであの動画見たりとか編集したりとかっていう人と、あとまあ僕とかそうなんだけど、ほとんど画面は出さないでなんかサーバー、メディアサーバーとかとして使って、でそれにストレージなんか 3TB と 4TB とかつなげてっていう人には、まあこの一番ローモデルでもまあ何の問題もないんだろうけど、
確かにね、
まあ僕は今日本に Mac mini、まあ、US の家と日本の家に Mac mini 置いてるんだけど、日本のやつが2ヶ月ぐらい前に壊れたんで、まあ一番安いのを買おうか、1個前の世代のやつのリファーブが出たら一番いいなと思ってるんだけど、ストアを見るとあんま出てないんだよね。だからまあそれはあの VPN の拠点にしたりとか、なんかテレビを録画したりとかそういう用途に使ってるんで、あんまりスペックは必要ない
感じなので
、
なるほどな、4ギガか、メモリが、
メモリも少ないね。
少ないね。
うん、
ハードドライブしかも500ギガ、
ね。まあでもそうか、1.4 ギガの CPU っていうのは一番あの安い iMac もそのモデルがあるんだな、一応。
なるほど。
うん、21インチの1000ドル99のやつが 1.4 ギガだね。あと多分一番安いエアもそうかもな。そうだな。899で売ってる。
うん。
うん。まあエントリーモデルはだからここから始めるって感じなんだろうね。
まあ結構 Mac mini をあのビルドサーバーとかに使ってる人もいてさ。
うん。
その X コードの試合とか。
そうすると結構早いのが欲しくない？
確かに。まあコンパイルする対象によっては早いのが欲しいかもね。
うん。
うん、いやなんか Facebook とかも前に見たんだけど iOS のコンティニュアスインテグレーションを何やってるかっつうと、なんか Mac mini を20台ぐらい
あった、ね、
ラックに入れて、
うん、
本当はこんなことをしたくないんだけどっつって言ってたから、
うんうん、
まあサーバーに使ってる知り合いもいたね。
いるね。
Mac mini サーバーにするなっていうい
るね。黒沢なんかこの、まあ、さっき GPU の話もちょっと出たけど、
うん、
どうなんですか。
うん、まあやっぱちょっとスペック的に見劣りするかな。あのどう誰がどう使うのかあんま見えてこないかもね、
うん、
Mac mini このスペックで。
うん、まあでも多いのはだからそのミヤみたいなメディアサーバー的な使い方、だから Apple TV じゃなくてこれ使ってるとか、うんうんうん、この辺のスタートアップで多いのはそのモニターつないでスタッツ、なんかサーバーの状態とかさ、CI の状態とかを
ダッシュボード
の、そうそう、ね、なんか40インチぐらいの LCD につないで、
うん、
こう会社の壁に何個かつけといてさ、なんかサーバーダウンすると赤くなってなんかこう分かるみたいな、
うん、
そういう系、
うん、
うーん、だもしかしたらデジタルサイネージっていうんだっけ、あの、うん、そういう系のインテグレーションをしてる SIR さんとかは使ってるのかもね。まあ Mac 高すぎるからやらん気もするけど。
なるほど。
確かに。
まあそういうのは最近 ARM 系のデバイスも増えてて、
それ何 OS Linux？
Linux とか Android とか。
おお、うん、Android なんだ。
うん。まあそのさっきの話ともちょっと絡むけど、まあ ARM が速くなってきて。こうハイエンドの ARM とローエンドのインテルのチップってパフォーマンスがほとんど変わらなくなってきてるんで、うん、まあこの先どう融合していくのとかね、まあ例えば、うん、まあ極端な話インテルから ARM にスイッチするっていうのもあんまり今んとこ現実的でないけども、
うんうん、
まああと 5,6 年したらありえなくはないかな、
うん、でもまあ、うん、そのあんまり何のメリットがある？ ARM に変えたからといって。
インテルにお金払わなくて済む。
いや、まあそうだけど。
うん、まあ、どうだろうな。まあ、インテルもインテルで頑張ってるんで。
そうね。だ消費電力の問題があるノートは、もしかしたらこう、いろいろ意味があるのかもしれないけど。
うん。
うん、ローエンドの例えば Mac とか iMac はね、まあ、あんまり消費電力そんなに関係ないというか、
うん
うん
うん、
まあメリット、うん、まあアーキテクチャ一つであればいろいろやりやすいっていうのがメリットかな、
うん、
でまあそこも ARM にこだわる必要もなくて、そのブロードウェルのCore M とかも結構なかなかいい CPU で、
うんうん、
でこれタブレット向けだけども 4.5W とかね、こう死ぬほど少ない電力で、テグラ K1 とハルカちょっといいくらいのパフォーマンスが出る、
うんうんうん、
まあだからインテルにまとまるっていうシナリオもなくはないかな。
なるほどね、
うん、まあどっちにしてもこう ARM とインテルの住み分けがちょっとブラーリーになってる、
うんうん、特に下の方はね、
うん、そうそう、うん、
まあ Mac mini はこう見送りたいとこだけど、次にアップデートされるのいつか分かんないから。
そうね。
まあ前回もね確かアップデートしたのが2年前、
うん、だから2年だから何にも変わってないわけでしょ。 CPU ちょっと変わったとかそういうのも全くないわけでしょ。
うん
うん、まあさすがにじゃあ次もしばらくなさそうだね。
そうそう、
うん、
あ途中でそう途中でアップデートとかも多分なかったと思うけどな、
うんうん、
なんかサイレントにアップデートしてくれると嬉しいけどね。
まあねノートブックは時々するからね。
時々あるよね、うんうん、
ちょっと早い CPU になりましたとかね、うんうん、
まあそんなとこですか。
うん、
うん、
結構、うん、もう1時間半ぐらい。
1時間、うん、
まあ最初でもちょっと
そう前半
だったから、
まあ多分1時間20分ぐらいだと思います。
うん、
うん、はい、まあざっとCPU 中心に
CPU 中心
にいいと思います
、
はい、
CPU 中心、
まあ、いろいろリンク紹介したんですけど、rebuild.fm/63 からリンクしておきます。あとこの間2週間ぐらい前からゲストの人のページを作るようにしてて、rebuild.fm/people っていうページに行くと一覧が出るんですけど、それ以外にも各エピソードからゲストのアイコンが出てて、そこをクリックするとその人が出たエピソードの一覧が出るようになってるんで、今日のだったら例えば、なんと白朗さんが出たエピソード過去のやつ全部見れるようになるので、
うんうんうん、
そういう見方もしてもらえるといいかなと思います。はい、そんな感じです。
はい、
はい、一旦ここで。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。